お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。主よ、あなたが私たちこうして罪を許すために十字架にかかるその救い主を私たちのためにお送りくださったことを心から感謝いたします。そして主よ、私たちはあなたを信じて、そして罪を悔い改め、そして許されて、そして贖われて、神のことをされて、そして今義と認められて歩むことができます。幸いを覚えて感謝をいたします。それは私たちの行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですとあります。誇ることができる行いなど、私たちは本当にクリスチャンになってからさまざまな良き行い、さまざまな主に似た行いを繰り返し神様重ねて生きていきますが、どれだけ積み重ねても誇ることなどできません。行いによって救われるからではないからであります。主よ、そのことを思うときに、イエス様、あなたが私たちがあなたのことを信じることができるように出会ってくださったこと、あなたが私たちにご自身のことを紹介してくださったことを心から感謝をいたします。そして願うことは、どうぞ主よ、あなたがこれからもなおなお主よ、一人でも多くの方にお出会いくださることを、また私たち教会があなたをお連れして、神様、人々をあなたにお出会いすることができるように導いていくことができますように、主よ、どうぞこう今日捧げます礼拝もその伝道の一つとなりますことをと祈りますとともに、神様、どうぞ主よ、私たち救われた者たちが神を恐れ、そしてきちんとあなたに礼拝を捧げ、神様、一週間を始めていくことができるように、神様、この礼拝をさらに清め祝して私たちを整えてくださることをお祈りをいたします。今週の歩みの中で、神様、不安や恐怖、恐れ、人の顔を恐れ、あるいはさまざまな事柄に緊張し、神様、歩み出そうとしている魂をあなたが年頃に顧みてくださり、そのあなたの御手で包み、あなたが温め、そして主よ、あなたがどうぞ癒してくださり、そして神様、勇気を与え力づけてください。勇しようと声をかけてくださるあなたからの御声を、神様、どうぞ実現させてくださって、神様、どうぞ勇士として、神様、キリストの立派な兵士として、神様、立ち上がることができるように、どうぞ強めて差し上げてくださること、癒して差し上げてくださること、慰めたり励ましたり、神様のあなたからの御言葉による力を与えてくださることを祈ります。感謝を込め、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。ろうそくも3本火が灯りました。来週は、クリスマス礼拝となります。主のこのご降誕をこうして待ち望む、日々待ち望むということを、このアドベントの季節は、覚えていける、そうした信仰の歩みとなればいいなと思っています。明日はさらにクリスマスが近づき、明後日はさらにクリスマスが近づき、しあさってはさらにクリスマスが近づく、こうした、さらに優れたもの、さらに素晴らしいものが私たちを待っている、それに私たちは近づいているという歩み方をするのがクリスチャンの歩みです。もう長いな、一日一日が、明日が来るのが嫌だな、そういう思いになること、私たちは人間ですからありますが、どうかその時は思い出してください。私たちは主のご降誕以上に優れた再臨を待ち望んでいて、そして新天新地にさらに一歩近づいている、さらに一歩近づいているという神様の喜びの歩みに私たち招かれていることを、アドベントの時期に身につけていただければと思います。明日が来るのが嫌だと思う時は私たちみんな分かりますけれども、でもそんな時には、いや、でも明日はまた一歩最善に近づいていると思っていただければと思います。皆さんの今日が最善ではありません。そして皆さんの過去も過去が最善ではありませんから、あの頃みたいに、あの頃のようにとも違います。私たちは最善に向かって近づいていることをぜひ覚えていていただければと思います。あなたはこんなに良いものをよく今まで取っておきましたというような素晴らしい事柄が、私たちを待っていることを覚えていてください。今日はマニフィカトという題の下で、 御言葉を取り継いでいきます。でマニフィカトってどうして名前がついているかというと、このマリアの賛歌がマニフィカトと伝統的に呼ばれるからです。マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である 神を讃えます、と一節から始まっていますけれども、マニフィカトっていうのはカトリック教会がずっと使ってたラテン語の聖書で、あがめるという意味の言葉になります。そのラテン語の聖書でこの歌の最初の一句、あがめるということ、私はあがめるという言葉がマニフィカトという言葉なので、この歌はマニフィカトと呼ばれて、でこの歌を今日は、取り継いでいきますので、その説教台もマニフィカトが付けられています。このマリアの賛歌の特徴は、私という言葉が最初からずっと繰り返されていく、私個人っていう事柄が始まっていきます。個人主義的じゃないかって思うような人が多分世界にはいるんだと思います。でも救いはまず私が救い主なる主イエスキリストに出会い、私が誰かが私のために悔い改めるのではなくて、私が悪かったと私の罪を悔い改めていくところから救い主は私たちを救ってくださいます。この私というこの個人に対して神様がしてくださったことへの感謝が記されていきます。それに合わせて私たち神の民への神様の憐れみという感謝へと移っていきます。そして神様というお方が一体どういうお方であるのかというのがはっきりと歌われている箇所であります。もうちょっとこの歌の背景をお話しすると、この歌は旧約聖書のサムエル記の祭司サムエル、預言者でもありましたサムエルのお母さんであるハンナが、子が与えられずに苦しんで祈った祈りがありました。そして預言をいただいて、そしてその感謝を祈っていく、そして祈った後のその顔はもはや以前のようではなかったと言われる、心注ぎ出して祈ったハンナの祈り、そのハンナの祈りとこのマリアの賛歌はものすごくそっくりなんです。枠組みがほとんど一緒ですので、よかったら第一サムエルの2章です。第一サムエルの2章3節から8節のハンナの祈りを紐解いてみるといいと思います。本当によく似ています。そのハンナの祈りの中にもある事柄が書かれていますが、このマリアの賛歌もやはりそうした中身において革命的だなと思わされるような歌が記されています。この世界で貧しさを通っている人への慰めが大胆に語られていきます。そして富んでいるがゆえに高ぶっているもの、自分には力があると思っているものへの警告がなされていきます。そしてそれからイスラエルへ、アブラハムの子孫たちへ注がれる憐れみが歌われていきます。このマリアの賛歌の中でこうでした、ましたと過去形で歌われているこの歌詞があれば、それは同時に私たちにとってはこれからそうなるだろうって、神様はこれからそうしてくださるという将来への確信として、将来への希望として、私たちこの希望を信じる者は読んでいくことができるということ、信仰者はそういうふうに読むことができるということを今日はお話をして歩み出したいと思っています。私の魂は主をあがめ、本当に美しい一言だと思います。魂、その後には私の霊と続きます。 魂も霊も私たちの心の奥底から、私は主を救い主になる神をあがめ褒めたたえると歌う、この一節です。あがめるというのは、元の言葉ではとにかく大きくするということです。拡大するというふうに言ってもいいかもしれません。ラテン語に訳されたマニフィカトって言いましたけど、英語だとマグニファイというふうになります。もうこの拡大するということです。大きく褒めたたえるということです。お宅のお子さん本当に賢いですねと誰かから言われて、いやいやいやいや、うちの子は賢くなんかありません、もうダメダメですわって言ったら、それはお子さんを小さく小さくするバカにする言葉となります。それはマニフィカとの反対のことです。あなたはキリストを信じておられるのですねと言われて、ええ、イエス様というお方は本当に素晴らしいお方です、本当に偉大なお方ですと褒めるのであれば、それは神様を大きく大きくすることになります。マリアは神様を褒めて大きくしたことでありました。それで我が魂は主をあがめ、我が霊は神をたたえますと歌っていくわけであります。で、我が魂はって歌っていて、我が霊はと歌っていて、でそれはもう表面や上っ面でとにかく社交儀礼で、神を信じる人はこう言わなきゃいけないって教えられてるから言うというのではなくて、魂が言うんだというわけですよね。霊が言うんだというわけです。私たちの心の底にある本心がそう言うんだというわけであります。建前は神を崇めるのではありません。とにかくもう心底私の心を形作っているものが神様というお方は素晴らしいお方だというわけであります。それがマリアの歌でした。どうしてそんな歌を歌うのか、どうして神様を大きく崇めるのかと聞かれれば、それはマリアの答えは救い主だからというわけであります。私たちのことを助けてくださったお方だから、私たちのことを作り変えてくださったお方だから、私たちのことをあの危険から守ってくださったお方だから、そして私たち罪にまみれたとっても惨めな姿から私たちを救い出してくださったから、救い主だから、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神をたたえますとマリアは歌っていくわけであります。これと同じ歌をあなたも歌って良いのであります。マリアだけの専売特許ではありません。私たちクリスチャンは皆神様に愛されて、神様に変えられて、神様に恵まれて、神様にまるでよしよしとされるかのように子にしていただいて、そして神様に罪を許していただいて、そして神様にやがて受け継ぐべき御国の相続を約束されているのであります。だからあなたの魂も主をあがめることができます。キリストを信じてるんですかって言ったら、ええ、そうなんです、私の魂は主をあがめていますということができるのであります。さらにマリアは言います。この歌を私が歌っているのは、主がこの癒し橋ために目を止めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと歌っていきます。 それだけではなくて、私が神様を、私の魂が神様を崇めるのは、この神様は私みたいなはしため、つまり女奴隷の一人にも目を留めてくださる方だからだというのであります。多くの人がはしためのことなんか目に留めないで素通りしていく、そのところで主は立ち止まってくださるお方だからというのであります。人は社会ではきれいな事柄、立派な人、いろんな経歴があって、そしていろんなお付き合いが各方面にある偉い人たちに目を止めて行きます。そしてやっぱりそういう人たちを助けたり、やっぱりそういう人たちを用いたりするのだろうけれども、でもマリアは歌います。あなたを愛している神様はまるで完璧なお父さんみたいに、こんなにちっぽけで、こんなに主のそばに置いたって見栄えがしない、こんなに失敗が多くて、こんなに忘れ物が多い、こんな小さな私、卑しいはしためにスポットライトを当てて、そしてまるで大切な人であるかのように用いてくださり、幸いなものに、幸いな人にしてくださるのだというのであります。マリアにしてくださったことはあなたにもしてくださる。あなたを幸いな人にしてくださる。どうしてなのかと言われたらわからない、わからない、どうしてなのかわからないけれども、でも私の魂は主を崇めます。だって主はあなたに会う前は私は本当の意味で幸いなものではなかったから、いろんな人が私のことを幸いな人だと呼んだ、幸いなものだと呼んだけれども、その時私はそう思ってなかったし思えなかった。だけど今私は自分のことを幸いな人だと思う。私は神様を見つけたからだ。いや、見つけていただいたからだ。神様に見つけられるなんていうことはこの世界で一番幸いなことだと思う。神様に選ばれているっていうことはこの世界で一番幸いなことだと思う。どの時代の人も私のことをそう言うだろうとマリアは歌います。そしてどの時代の人もクリスチャンのことをそう幸いな人だと呼ぶことであります。クリスチャンであるって幸いなことですし、あなたがクリスチャンになりたいと思ったってことはとっても幸いなことです。私たちはいつでも自分は過保護だと思って生きていかなくてはなりません。辛いことあります。嫌なこと言われます。苦しいことたくさんあります。病握りしめて生きていかなくてはならないことだってあります。共に病と共に生きていかなければならない日々だってあります。でもそれでも私は幸いな人です。そうあなたは生きていくことができる。神様はどんな辛さの中にいる人だって神に選ばれた幸いな人へと変えることがおできになるお方であります。歌は続いていきます。力ある方が私に大きなことをしてくださったからですと歌います。その皆は聖なるもの、主の名刺には聖なるものって役職が書かれていて、そしてこの聖なる方は力ある方、神様というお方は大きなことをしてくださる力ある方というのであります。この世界で私たちは主イエスキリストを信じてから、あるいは主イエスキリストを信じる直前にたくさんの大きなことをなされる主の力を味わったりすることがあります。ある人は病が癒されたり、ある人は出会えないと思っていた人に出会うことができたり、ある人は思いもかけないような超自然的な出来事に出会うことがありますし、ある人は自然の事柄をこれとあれとこれとこれとが この順番で組み合わさるとこういう信じられないような出来事が起こるというような神様の不思議な摂理の働きを目の前にして、神様の力ある方の大いなる働きを見ることができます。でも一番大きな出来事は、あなたにも動かせなかった重たいあなたの心をこの力ある方は動かし変えることができたということであります。舞台の袖から友人に向かって、うちの母親はキリストを信じたらしい、なんだかやばい宗教を始めたらしいよと、あんなのやめた方がいいのにねと言った重たい心の私を、主はそのキリストを述べ伝えるものに変えてくださった。自分では変えられないはずの重たい重たい心を変えてくださる力ある方が私に大きなことをしてくださったからですとマリアは歌っていくわけであります。それはあなたにも当てはまっていると思います。大きなことをしてくださる力ある方です。ハイヤーパワーとかではありません。力なんじゃないんです。この世界は力で作られ力で維持されているのではありません。この方はそういう人格のない力だとか人格のないエネルギーなのではなくて、力ではなくて力ある方なんです。よく私がお世話になった東京聖書学院で、その時仕えておられた小林和夫先生、当時学長でいらっしゃいましたけれども、学院長でいらっしゃいましたけど、もう尊敬します。この先生がよくよくおっしゃっておられたのが、あのね、聖霊っていうお方はいいか、お方様だぞってよく言っておられました。お方様だぞって意味よく分からなかったんですけど、だけれどもおっしゃっておられたのは、いいか、聖霊を悲しませるなって書いてあるだろうっていうわけですよね。そういうふうに御言葉にあるが、聖霊っていうのは力じゃないぞって、力あるお方様なのだぞということをよくおっしゃっておられました。パワーではないんです。エネルギーでもないんです。悲しまれる方であり、喜ばれる方であり、喜ばせるお方であり、感情豊かでご人格をお持ちのお方様であります。人間に似てますねじゃないんです。間違えちゃいけません。人間が神に似せて作られたのであります。このお方は優しくて憐れみ豊かで、そしてあなたがクリスチャンになるとご自分の子として、どんな人であったとしても、何人であったとしても、どんなところを通ったとしても受け入れる覚悟のある方であり、そしてどんな過去があっても気にされないお方であります。そしてご自分の民を特別に扱われるお方なのであります。そう、聖書にそう書いてあります。50節、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びますと歌われている。クリスチャンであるということは主を恐れるということであります。クリスチャンであるということは主を恐れるということであります。主を恐れるということは教会から決してはならないとっても大切なことです。一幕教会も気をつけていなくてはなりません。主を恐れることってとっても大切なことです。神を恐れるっていうのはクリスチャンの基本姿勢です。神様を恐れなくていいというような教えはこの教会は語りません。主を恐れなくてはならない、主を恐れよと聖書通り教えていきます。願わくば恐れなくてもいいというような教えがインターネットで早く広く遠く届くのと同じくらい、いや、それ以上に広く遠く早く私たちもインターネットを通してでも 主を恐れよと教え続けていかなくてはならないと思います。神を恐れるというのはクリスチャンの基本姿勢です。この基本なしに応用はありません。ホームランを打ちたければホームランを打ちたければ素振りです。そうした基本を忘れずに繰り返していくことであります。主の栄光を浴びることができる教会でありたいならば、そしてその浴びた栄光を世界に世に表し続ける教会でありたいならば、その基本となる姿勢は神を恐れることです。神を恐れるというのは神を怖がることではありません。神を恐れるというのは恐れて逃げ出すということでもありません。神様、イエス様っていうことを聞いたり見たりしますとビクッとしてうわーって言って逃げ出して、もう結構です、間に合ってますって言って離れていくっていうのは、間に合ってるってなんだろう、でも結構ですって言って離れていくのは神を恐れるっていうことではありません。あなたがふんふんふんって言って洗面所に行ったらご主人がひげ剃っててビクッてするの、ああいうのと違うわけですよね。あるいは玄関出ようとしたら突然人が入ってきてビクッてするのとはちょっと違うわけであります。それは主を恐れるっていうことではありません。逃げ出したりビクッとしたりするのではなくて、じっとそばにいて、このお方は、このお方は最高権力者である王たちの王なんだっていうことをわきまえていることです。この神様のそばにあって、この神様は私を母の胎内にいた時から知っておられる方なんだと敬意を持つことであります。このお方はその母の胎どころではなくて、地のもとい定まる前から私たちをキリストにあって選んでおられたお方なんだっていうことに、皆さん言いようもないような恐れを持つということです。畏怖の念を持つということです。このお方は一体どういうお方なんだろうかと、きちんと敬意を持っているということであります。これなしには皆さん、人は自分の罪が分かりません。これなしには人は救いの意味が分かりませんし、救われた喜びが分かりません。これなしには人は福音も何も分からない。なぜなら神を恐れることはあらゆる知識の始めだからであります。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。心の思いです。普段の生活態度とかそういうことじゃないんです。へりくだっているように見えて、その心の思いが高ぶっているものをということです。追い散らされました。権力のあるものを大いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されましたと書かれています。この主は、私たちの主は、罪に汚れた人間の世界をよく知っておられます。その社会の力関係をよく知っておられます。そしてそれを神の国の在り方、神の国の形に変えていってくださるお方であります。御心が天で行われているように、地を、この人間の住む世界を、罪を悔い改めるクリスチャンたちを通して変えていってくださるのであります。でも貧しい人たちは消えてなくなることがありません。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいますと主イエスがおっしゃった通り、貧富の差、貧困はクリスチャンによって消えてなくなるわけではない。でもクリスチャンは神の国をこの地上にと働き続けていくけれども、その完全な到来はこの地上でではなく、主イエスの再臨の時に 千年王国をはじめにして、そしてやがて新しい天、新しい地で行われるのであります。でもその日までクリスチャンは歩き続け、戦い続け、歩み続け、生き続けることをやめたりはしません。諦めもしない、進み続けていくのであります。神を信じない人間たちが自らを神としながら権力を振りかざしたり、あるいはその犠牲となる人々がもしいるならば、そういう場合、主はその力強い腕でそうした心の思いの高ぶる者を、神になれたなどと思っている者を追い散らし、それがもし権力者であるならばその立場から引き下ろされます。そしてその影響下で悲しみに暮れていた被害者、低い者を持ち上げ引き上げてくださる。飢えたんだったら周りのみんなが飢える、お前が悪いんだと指さす、その中で良いもので満ち足らせてくださるお方なのであります。そうした世の上下を神の力でひっくり返す、その力強い主の御腕というのは主の不思議なお働きであり、そしてまたキリスト者であり教会であります。愛されてはならないという人を愛し、許されない罪人を悔い改めたら許していく、富んでいるから有名だからという理由で愛するのではなく、およそ箸にも棒にもかからないと思われ、言われ、自分でもそう思っている人たちを永遠の腕を下に置いて救っていく、およそ人間社会の世のシステムとは違う世界をこの地上に主はもたらそうとするのであります。使徒の働きの17章のところにはこのクリスチャンたちを指して世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいますと、神に敵対する者たちに言わせた働きであります。世界中を騒がせてきた者たちっていうのは世界中をかき混ぜてきた人たちということです。今度お風呂に入って下の方が冷たかったらかき混ぜるときにそう思ってください。主は上下をかき混ぜてくださるお方です。世界中を騒がせる私たちであります。革命を起こすんですかって言ったら、そうじゃない、そうじゃない、ただ語るだけです。革命を起こすんですかって言ったら、そうじゃない、ただ愛するだけです。神の言葉を語るだけ、そして隣人を愛するだけです。しかしその愛が、その聖書の御言葉が何かを成し遂げていくのであります。あなたが敵を愛するときに上下がかき混ぜられるんです。普段は絶対に起きないエネルギーの移動です。今まで私たちがノンクリスチャンのまま生きていくんであれば、決して動くことのなかった出来事が、あなたが敵を愛するだけで始まるんです。主は言われるわけです。何時の敵を愛せよと。あなたの敵のために祝福を祈りなさいと主は言われるわけです。かつてマリアが住んでいたこの地域はユダヤのエルサレムを持つ人々からは異邦人のガリラヤって呼ばれました。イスラエルの民だったのに、彼らもイスラエルだったのに あの人たちは異邦人だって言われたんです。異邦人のガリラヤと首都圏の人々からバカにされたあのナザレ出身の小さな女性が選ばれた。貧しい者を信仰に富む者とされたこと、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになること、大国に挟まれたその小さなイスラエルを栄光ある国にしてくださること、世の力に挟まれた小さなキリスト教会をやがてご自身の栄光に招き入れてくださること、そしてイスラエルを助け教会を祝福してくださるように、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じる人よ、神は今申し上げた通りあなたのことも同じように救い祝し助けてくださるのであります。54節、主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。さっき申し上げた通り、このマグニフィカトは私という言葉から歌われていきます。私、私、私、けれどいつの間にかこの祈りは私たちと変わっていきます。イスラエルへと変わっていきます。私たちの父祖に語られた通りと移っていきます。主はどんなにイスラエルが失敗を繰り返しても、そしてそれゆえに罰を受けることが繰り返されても、主はその憐れみを忘れないお方であります。しもべイスラエルを助けてくださるお方なのであります。これを忘れてはなりません。忘れたら私たちにも絶望が訪れます。このイスラエルというのはアブラハムとその子孫ということで書かれています。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの名前は変わってイスラエル、そのイスラエルから生まれた民族で、救い主イエス様もこのイスラエル人としてお生まれになられた。そしてこのイエス様を、しかしながらこの歌われた当時のイスラエルも、そして今のイスラエルのほとんども受け入れてこなかった。それでこの福音はイスラエル国境を越えてエルサレムをはじめユダヤ、サマリアの全土および地の果てまでといってイスラエル国境を越えたんです。そして地中海世界、インド、ローマ帝国、ヨーロッパ、アジアへと広がっていき、神様は罪を悔い改めて罪からの救い主であられるイエス・キリストを信じた一人一人をアブラハムとその子孫としてとどめることなく受け入れ続けてくださったのであります。アブラハムとその契約は祝福をすべての国々にということでありました。創世記の12章にも、それから使徒の働きの3章にも、地のすべての民族はあなたによって祝福されるという言葉、約束が書かれていて、そしてアブラハムの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、キリストのものであればアブラハムの子孫であり、あなたキリストのものですか？約束による相続人なのですと、ガラテヤの3章のところに記してくださっている事柄は私たちに当てはまっているのであります。よく聞いてください。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって異邦人でありましたけれども、誠のイスラエルに接ぎ木されたんです。そしてそのアブラハムの根から幹を通って接ぎ木された枝にも流れてくるこのアブラハムの祝福とその約束は、私にもあなたにも流れているのであります。この教会にも、キリスト者に流れているのであります。そしてよく聞いてください。この福音はやがてイスラエルに戻って、イスラエルすべてを救いに導きます。そしてそれから罪の影響であるすべての悲しみを、主は再臨によって神の国を完全に到来させ、新しい天、新しい地へと招き入れてくださることで、私の悲しみもあなたの辛さも、そのすべてをオールリセットしてくださるのであります。 それがアブラハムの子孫に約束されている神の憐れみです。私たち日本の教会のこの私たちもその家系図に、その系図にイエス様によって継がれたので、このアブラハムの祝福に含められているのであります。ですからこの私たちの憐れみを主はいつまでもお忘れにならないのであります。どんなにイスラエルがバカにされようと、どんなに私たち教会が、どんなにアブラハムの子孫がバカにされようと、退けられようと、弱ろうと、病もうと、骨を折ろうと、手術を受けようと、踏みつけられようと、利用されようと、騙されようと、主は必ず助け続けてくださるのであります。今でなければ後に、後でもなければ主の再臨においては必ずであります。皆さんご存じないかもしれませんが、こういうお話、シンデレラっていうお話があります。いや知ってる。両親に先立たれて家族からひどい扱いを受けながら生きるシンデレラであります。しかし舞踏会で王子に見初められて王妃に選ばれる。天涯孤独だったいじめられっ子の娘の人生がそこで変わるというお話です。マニフィカトが歌う内容はほとんどシンデレラストーリーです。そしてそれを私たちは私の歌として、あなたの歌として信じることができる、これが今日のメッセージでした。ですからそれを受け入れて立ち上がっていただきたいと思います。一人で立てないよってなったら誰かがちゃんと腕を取ってくれる。誰も取ってくれなければ聖霊が必ずしてくれます。あなたがマリアと共に自分のことを卑しい者たちの一人だと数えたことがあったとしても、主はそれでもあなたに目を留めてくださいます。あなたがマリアと共に自分はただのはしための一人で、ただの学生の一人で、ただの主婦の一人で、ただの会社員で、ただのなんだこれだと思っていたとしても、しかしあなたは幸いな人です。心の思いの高ぶる人や権力あるグループからひどい目に遭わされている人がこの中にいたとしても、あるいは飢えている人がこの中にいたとしても、貧しさにあえぐ人、嘆く人がこの中にいたとしても、イエス様を信じる人がこの世界に少なすぎるなということを嘆く人がこの中にいたとしても、主はその事柄について上下をひっくり返してくださるお方です。世の中には自分の立派さやその宗教勢力の強さで力を誇る人々がいて、クリスチャンたちはその中でじっと黙ってうつむいていなければならない時間があります。そしてそれがいつまで続くんだろうかという長さを味わう時があります。けれど主は低いものを高く引き上げてくださる。さらに続きます。罪を後悔している人いますか？主の裁きを恐れている人いますか？しかし主イエス・キリストは、このマリアの体内に宿られたこのお方は、あなたの罪をそのきれいな身に覆われて十字架にかかられたのであります。そして裁かれるべき私たちの運命をひっくり返してくださった、あなたを幸いな人にするためであります。そしてこの主はこれからもそうです。あなたのことを顧みて、あなたをいつの日か高く引き上げてくださいます。申命記28章にあるように、主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令に聞き従い守りを行うなら、主はあなたを頭とし音は鳴らせない。あなたはただ上になり下になることはないと約束されている御言葉は、あなたに成就します。今まで借り続けてきたけど、あなたは貸す人に変えられる。今までもらい続けてきたけれども、助けられてきたけれども、 しかしそれがひっくり返る時が来ます。マリアが幸いな人となったように、アブラハムへの約束が成就しつつあるように、イスラエルがイエス様をやがて受け入れて祝されるように、私たち異邦人がアブラハムの祝福をこうして両手に抱えて生きているように、私たちキリスト教会が主に愛されているように、主はキリストを信じたあなたのことを愛しておられ、祝しておられ、顧みてくださっています。目に見えない形では救い主イエス・キリストの恵みと父なる神と聖霊の交わりによってあなたをすでに祝福しておられるだけでなく、やがて目に見える形でもあなたのことをいつの日か祝福してくださいます。今はアドベント大降雪、その主の祝福を待ち望み信じようではありませんか。マニフィカと、愛する神様を褒めたたえながらであります。お祈りをいたします。主よ、いつも頭を下げてあなたに祈りを捧げています私たちでありますけれども、時々主よ、天を見上げて、そしてあなたに願うことを、あるいはあなたに期待していることを祈ることを許してください。時々天を見上げて、主よ、あなたを称えることを、そして時々手を挙げてあなたが用意しておられる祝福を受け取ることを祈らせてくださいますようにと祈ります。私たちにそんな信仰を与えてください。聖霊よ、どうかここにお集いになっておられるお一人お一人と、そして御前に座しておられ、礼拝に参加しようと願っておられるお一人お一人の上に、あなたが聖霊をもって触れていてくださり、主を見上げ約束された真実の神様の恵みを期待いたしますと祈ることを許してください。それだけでなく、あなたから受け取るばかりでなく、主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは素晴らしい方です。主よ、あなたは生きておられます。あなたは最高ですと祈ることを許してください。主よ、マニフィカトを読みながら、これが私たちが歌えることだと御言葉を聞いてまいりました。どうか主よ、私たちの魂があなたをあがめながら祝福を期待しつつ歩み続けるキリスト者の希望ある生涯となることができるように導いてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。